集会。大川さんが高校生の頃の出来事。福岡の親戚が急に亡くなったというので、両親が家を空けることになり、留守を任された。ちょうど春休みだったこともあり、せっかくなので友達でも呼んで夜更けまでワイワイ騒ごうと思ったが、連絡を入れてみた仲の良い友人らはことごとく釣れない返事を返す。仕方なく一人深夜までゲームをやっていたのだが、午前0時を少し回った頃、不意に家の外が騒がしいことに気づいた。ん？車？エンジン？どうも家の近くにたくさんの車、もしくはバイクが集まり、それがエンジンをかけっぱなしにしたままの状態で停止しているようだ。はて、こんな小道で通行止めでもやっているのか。それにうちの前ってこんな深夜に車通りが多かったっけ、などと小首をかしげていると、今度はエンジンを空ぶかしする耳障りな音まで聞こえ始めた。え、何これ、もしかして賊？と思った瞬間、などと若い男らの甲高い声がエンジン音にかぶさってきて、大川さんはたちまち青くなった。自宅の前には小さな家一軒分くらいの空き地がある。そこに行かれた連中が目をつけて集会場にでもしてしまったのではないか。やべえ、マジやべえ。一瞬にしてパニックに陥ったと大川さんは言う。男といえど高校生が一人きり、留守を任されたその日のうちに極限状態にさらされてしまったのだから仕方のないことだと言える。しかし大川さんの関心なところは、強行をきたしながらも俺が家を守らなきゃという考えが即座に頭の中を支配したことだ。どんなえげつない奴らが相手でも、これ以上変なちょっかいを出してきたらただでは置かないぞと。先日直し込んだばかりの冬物ジャンパーを取り出して着込み、その腹の部分に週刊漫画雑誌を防具代わりに詰め込んだ。そして以前有徳稲荷神社の出店で買ったお土産用の木刀を握りしめ、来るなら来てみろと一人部屋の中で凄んだ。しかしそれ以上の勇気が出ない。せめて外の状況なりともつぶさに確認したかったが、それも無理な相談であった。玄関側に位置する大川さんの部屋からは、間取りの関係で閉め切った雨戸を開放しなければ外が見えないのである。その際にはガラガラと大きな音を立てることになってしまう。もし外の奴らに気づかれでもしたらと思うと、それはとてもリスキーな行為なのだ。一体外ではどんな無法者が騒ぎまくっているのか。意味のない規制やエンジンを空ぶかしする音は一向にやまない。もうこれは通報しかないと110番の使用を考え始めた矢先。
こら、何をやっとるか、
というドスの効いた怒声がいきなり耳に飛び込んできた。
あ、井出のおじさんだ。
井出さんは大川さんの家の隣に一人暮らしをしているちょっと偏屈な50絡みの男性である。そして九段の空き地の地主さんでもあった。自分の土地にわけのわからない若者がたむろしているので腹に据えかねたのであろう。しかしそれでは多勢に無勢ではないか。どう考えてもこの喧騒、外には20人からの若者がとぐろを巻いているに違いない。そんな中におじさんは一人で出て行った。おいおい、ちょっと無謀じゃないのと思ったその時、
うわー
鼓膜を震わすような井出さんの悲鳴。
嘘だろ、おじさん。
警察なんか待ってられない、助けなきゃと反射的に思った。気がついたら玄関を飛び出していた。この時実は木刀をうっかり部屋に置き忘れてきてしまったのだが、義憤に駆られてアドレナリン全開モードの大川さんにそんな些細なことは関係ない。
井出のおじさん大丈夫ですか、火星に来ましたよ。
高らかに叫ばんとした。実際には声すら出なかったというが、なぜならば、
あれ、
家の外は完全な静寂の世界であった。自宅前の空き地には騒ぎ散らす若者はおろか、エンジン音を発する車両の類も一つとして見つけられない。それどころか、果敢に若者たちへ注意に出ていった隣人井出さんの姿すらどこにもないのだ。
どういうことだ。
季節外れのジャンパー姿のまま、ウォーカーさんは路上でしばしほうけたという。実際今でもウォーカーさんは、あれは自分の気の迷いだったんだろうとかなりの部分思っているそうだ。近所の人が自分と同じ物音を聞いたという話も聞かないし、同じような出来事も二度と起きていない。隣の井出さんも健在だ。ただし、大川さんが前述の体験をして3日とも経たぬうち、空き地の入り口あたりに大きめの看板が立てられた。それには癖のある手書き文字でこう書かれていた。この敷地内に持ち主の許可なく車を止めたり、集会などの騒がしい行為をすることを禁じます。もし破れば、法的処置に訴えます。地主。ちょっと気になったので、隣の井出さんと偶然外で会ったとき、空き地に無断で車を止めたり騒いだりする連中がいるんですかと尋ねてみた。すると井出さんは一言、うん、いるらしいとだけ答え、はぐらかすような笑みを浮かべて去っていかれた。いるらしいという表現が果たして何を意味するものだったか。今でも時々、大川さんは当時のことを思い出していろいろと考え込んでしまうそうだが、その時には決まって、あの井出さんらしき声が発した断末魔の悲鳴が頭の中で再生されて気がめいってしまうのだという。以上、集会というお話でございました。